ピックアップ。定例会の概要。第2回定例会を6月24日から7月23日までの30日間開催し、一般会計の補正予算、条例の制定等の市長提出議案20件、議員提出議案2件、委員会提出議案2件、および陳情1件を審議しました。介護老人保健施設使用料手数料条例の一部改正。6月定例会、賛成多数で可決。本議案は、国が定める基準の改定に伴い、介護老人保健施設夢風舎の居住費及び滞在費の金額を変更しようとするものです。教育福祉委員会での審査。質問。今回の居住費及び滞在費の引き上げは、国の基準通りの金額の改正ということでよいか。厚生労働省の告示通りの金額には改正しないという考えはなかったのか。答え。引き上げ額は国が示した基準の通りである。告示の通り改正をしないという措置は検討していない。委員会での討論。反対討論。これが実施されれば、コロナ禍で疲弊し、物価高騰に苦しむ高齢者や家族はさらに負担を強いられ、必要な介護を受けられなくなる人も続出しかねない。そして負担増に耐えられない人は行き場を失う事態になりかねない。委員会審査結果。賛成多数で可決。あざの区域を廃止し、町の区域及び町名を新たに定めることについて、6月定例会、全会一致で可決。本議案は、大あざ予備坂の一部を廃止し、町の区域及び町名をそれぞれ夢ヶ丘一丁目から五丁目までを新たに定めようとするものです。環境建設委員会での審査。質問。住居表示実施に伴う住所変更などの手続きについて、どのようなものが費用免除の対象になるのか。また、そのことは住民にきちんと説明されているか。答え。所有者の住所変更の登記については、法務局にて個々に手続きをする必要があるが、変更に伴い発生する登録免許税については、市で発行する住居表示実施証明書を提示することで非課税となる。ただし、手続きを司法書士等に代行依頼する場合には、その手数料がかかってくる。どういった手続きが必要かについては、地元住民と事業者に対して、パンフレットを配布するとともに、丁寧に説明をしていきたい。委員会での討論。賛成討論。住居表示実施によってかかる手続きや経費について、これからしっかりと住民に説明する努力をしていただきたいということを付け加えて賛成する。委員会審査結果。全会一致で可決。児童クラブへ希望する児童全員の入所を求める要望書。6月定例会。賛成少数で不採択。本陳情は、希望するすべての児童が、就学する小学校区の児童クラブに入会できるよう求めるものです。教育福祉委員会での審査。執行部への質疑。質問。近年、児童クラブの需要が急激に高まっているように思われるが、どういう受け止めをしているか。答え、共働きの家庭や、一人親家庭の増加という中で、ニーズが高まってきたと考えている。質問、受け入れるには、施設と人員の体制整備が必要だと思うが、どういった事情でできていないのか。答え、支援員、補助員の確保について、常時募集はしているが、 大変苦慮しており、シルバー人材センターに補助的な業務の派遣もお願いしている。また、夏休みについては、一時的な補助員の増員として、学生にも手伝っていただいている。場所と人材など、どちらも揃って初めて受け皿の確保となるので、知恵を絞って考えたい。質問。児童クラブの需要は統計的に出るはずである。需要に対してギリギリの受け入れ体制でやろうとするので、こういう問題が起こるのではないか。受け入れ体制に余力が生じても、それを無駄な支出と捉えず取り組んではどうか。答え、計画的に進めていきたい。質問、利用者を排除するような意図はなく、できるだけ受け入れようという考えのもとに事業を進めており、事前、最善と言えないがそれに次ぐものの策として、通っている小学校区ではなく、他の小学校区の児童クラブを紹介しているという理解でよいか。答え、その通りである。現状の対策として、夏休みなどの長期休業期間中、保護者の送迎で負担はかけるが、他の児童クラブを紹介している。委員会での討論。反対討論。急激に共働き家庭や一人親、各家族が増え、児童クラブの利用を希望する方が増えている中、執行部も可能な限り受け入れようという姿勢を確認することができた。賛成討論。当たり前のことが実現できていないと思う。1年生から3年生でも入所できない今の状態では、子どもの安全を守ることができず、早急に場所と人材を確保し解決すべきである。委員会審査結果。賛成少数で不採択。全会一致で意見を伏すことを決定。委員会の審査結果に付した意見。児童クラブは保護者の仕事と子育ての両立及び児童が放課後を安全に過ごすことのできる居場所の提供を目的としているが、共働き世帯の増加など家庭環境が変化する中、入所希望者の急激な増加により場所や人材の確保などが追いつかず、希望通りの入所が叶わない状況が発生している。こうした事態に対し、執行部においては鋭意取り組まれているようだが、さらなる改善に向け、場所、人材の確保等に早急に取り組まれたい。工事請負契約の一部変更。鹿野総合支所、庁舎、建築主体工事。6月定例会。全会一致で可決。本議案は、現在建築中の鹿野総合支所の庁舎建築主体工事において、防災倉庫の基礎工事施工中に発見された地下支障物の調査及び撤去、処分費の追加、並びに庁舎外構工作物などの形状変更により、工期と契約金額を変更しようとするものです。企画総務委員会での審査。質問、増額となる金額の内訳は。答え、地下・支障物の調査及び撤去、処分にかかる費用が約338万円、外構工作物などの形状変更にかかる費用が約1030万円である。質問、外構工作物などの形状変更について、当初の仕様書や設計に問題があったのか。答え、自動車の進入路の高低差を解消するためのスロープの横にある乗り面について、設計当初は土破で安全性は十分あると判断していたが、現場と打ち合わせる中で安心安全のために擁壁を設置するよう変更する。中、土破、斜めに固め仕上げた乗り面。中、終わり。質問、全体の設計について、外注しているのか、また土破から擁壁に変更するのはどの時点で誰が判断したのか。 答え、設計については業務委託に出している。2週間に1回、業者と建築家、課の総合支所の職員で工程会議を行っており、4月18日と5月30日の打ち合わせの中で協議を行った上で変更について市が判断した。質問、防災倉庫の基礎工事、施工中に地下支障物が発見されたとのことだが、場所はどこか、また変更後も引き続き同じ業者が行うのか。答え、防災倉庫は現在の鹿野小中学校のグラウンドの南側に建設予定であり、ここから地下支障物が発見された。また変更後も引き続き同じ業者が工事を行う。委員会審査結果、全会一致で可決。一般会計補正予算第2号、6月定例会、賛成多数で可決。補正予算で計上された経費について抜粋して掲載しています。児童手当費、一般事務費、子育て支援施策の大きな柱として児童手当の拡充が実施されるにあたり、児童手当システムの改修に必要な予算として1269万4000円を計上するものです。予算決算委員会での審査。質問、児童手当の多子加算のカウント方法が見直されるとのことであるが、どのように見直すのか。答え、現在高校生年代までが対象となっているが、これを22歳に達した年度の末までを第一子としてカウントするものである。就職していても経済的な援助を受けて親の看護のもとにある方は対象になる。委員会審査結果、賛成多数で可決。